ページ3、高山あっちこっち。高山あっちこっちでは、高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。第65回のテーマは、手長足長です。火事橋を通ると、長い腕をした手長の像と、長い足をした足長の像の写真を撮影する観光客の姿を見かけますね。この変わった姿をした像は何をモデルに作られたのでしょうか。出雲神話の足なづち、手なづち。火事橋の足長像の台座には、屋台彫刻で知られる名工谷口与六が手掛けた恵比寿大の手長足長の彫刻を模したものであることが記されており、また与六は出雲神話に登場するスタノオノミコトと結ばれた櫛灘姫の父足なづちを足長に、母手なづちを手長に具象化して彫刻したとも記されています。この説明では手長像は女性とありますが、像を見て女性だと思う方は少ないのではないでしょうか。また出雲神話が出典だとありますが、古事記日本書紀の出雲神話に足なづち手なづちという夫婦の神様は出てくるものの、足や手が長いという養子の記述は見当たりません。手長足長の伝説。異形の姿をした手長足長の伝説は日本各地に残っており、福島県には次のような話があります。昔会津地方に足長と手長という夫婦の怪物がおり、その長い足や手を使って悪さをしていました。百姓たちが困っていたところ、会津を訪れていた弘法大師がそれを聞いて同情し、足長と手長を壺に閉じ込めて磐梯山の頂上に埋めたそうです。また山形県と秋田県にも鳥海山に住んで悪さをする巨人手長足長の話が伝わっていますが、一方で長野県の上諏訪では手長足長は諏訪明神の家来とされ神社に祀られています。仙台教と北斎漫画。与六が出雲神話の夫婦神を具象したという足長手長のデザインはどこから来たのでしょうか。非常に腕の長い人と非常に足の長い人という異形の姿は、古くは中国古代の地理書仙台教に見られます。仙台教には各地の山河に産する草木や鳥獣、そこに住む鬼神怪物が挿絵付きで紹介されており、手長足長の特徴を持った人の姿が張飛国の人と張古国の人として載せられています。この人々の姿が出雲神話の手なづち足なづちに結びつけられたと考えられています。また江戸時代のベストセラーである葛飾北斎のデッサン帳北斎漫画3編に手長足長が掲載されており、その姿は与六の彫刻と似ています。与六が手長足長を完成させたのは嘉永元年1848年のことと言われており、北斎漫画3編の刊行が文化12年1815年であることから、北斎漫画の影響を受けた可能性も考えられます。祭り屋台の装飾には名工たちの創意工夫や時代の流行が反映されています。次の祭りでは装飾にも注目して屋台の魅力を再発見してみませんか。見てみよう、読んでみよう。今回の記事に使った参考資料です。新編日本古典文学全集1、小学館、1997年。新編日本古典文学全集2、小学館、1994年。日本の民話3、福島編、未来社、1979年。日本妖怪大辞典、村上健二編著、水木しげるが、角川書店、2005年。高山志士、高山祭り、民族文化編上、高山市教育委員会編集、高山市教育委員会、2020年。高山志士、 幕府直轄地時代編下高山市教育委員会編集高山市教育委員会2018年、仙外郷高間三好役平凡社1994年北斎漫画書摺り葛飾北斎原著小学館2005年、新飛騨の匠物語3飛騨の匠学会編集者飛騨木工連合会2018年、ページ3終わり。ページ4鑑賞館カレンダー、休館日5月31日水曜日、6月30日金曜日。本のリサイクル5月1日月曜日、6月3日土曜日から6月5日月曜日、いずれも午後7時まで。市営空町駐車場の駐車場特定日について、下記の日程は駐車場特定日のため、夕方5時前に入庫した車両については駐車料金の2時間無料化ができません。ゴールデンウィーク5月4日木曜日祝日から5月6日土曜日。編集後期、魯山人が現代で SNS をやっていたら面白そうだなと思いました。飼っている赤と青のエビが偶然向き合っている瞬間を見るととても嬉しくなります。ページ4終わり。高山市図書館法2023年5月図書館だより第178号終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会坂口明子でした。